はい、皆さんこんにちは。現在、7月の3日、15時33分、神戸にて、お打ち合わせを終え、サンプル動画を撮影し、帰車する途中のドライブデジオでございます。よろしくお願いいたします。はい、今日も前回に引き続きハタボーをレビュー題して、最近手にした5本のお話をさせていただこうかなと思います。はい、ちょっとコーナー化を狙っております。よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、ご紹介いたします、本ですけれども、怖い絵さん、ね、中野京子さんという方がお書きになっていらっしゃいます、怖い絵シリーズの第3巻であり完結編ということで、これを購入いたしました。まだね読んでないんですけれども、読んでないです、すいません。その内容というよりかはその怖い絵そのもののねシリーズのお話をねさせていただければなとちょっと思うんですけれども、絵画でね、どうしてもその展覧会っていう形で、美術館においてね、陳列されてるものを、何でしょう、まあ、好き嫌い基準でしょうかね。で、こう見ていってるような節が、まあ、基本的にあるわけなんですけれども、まあ、その絵画が描かれた当時ですね、その絵画は、一体どんな意味合いがあったのか、ね、またその絵画制作に取り組む作者は一体どういう状況にあったのか、ね、なかなかですねそこまでこう深読みしてみるっていうところに、まあ、美術史なんていうのに、ね、興味を持ってなんかこうね、それをちょっと勉強したいななんて思ってらっしゃる方には少しね、有名な画家の方のね、生涯っていう風な、ことがちょっとね、こう、ベースに考えられるところもあると思うんですけれども、まあ、基本ね、そんなことを、まあ、ベースに、ね、持ってらっしゃるかというと、そういうわけではなく、ね、皆さんのやっぱり主観的な好き嫌いの中で、ね、絵画の良し悪しをね、決めてらっしゃるんだと思うんですね。まあ、ところがですよね、そのやはり奥深い部分で、奥深いというのはこの絵が描かれたっていうのはなんでかなっていうのをですね、歴史的に、またその方のね、なんですか、描かれた作者のね、お話やなんかを紐解いていくと、なんと驚くべき、背景がその絵画の裏にはあるんだということをね、いろんな時代を飛び越えて、いろんな絵画を、紹介していただいてます。はい、中野ね、書いて著者のね中野京子さんが、まず主観的に、ね、こんな風に絵画を見ると、またはその学術的にこういう風に捉えられているという風なことも踏まえてね。のコメント、ね、そういうことを踏まえてのコメントを、お話ししていただきつつ、お話を進めていかれるんですけれども、はい、お話がどんどん進んでいきますと、はい、この絵画が描かれたその作者が当時、なんですかね、まだ生きておられた時代の背景、この絵画がどういった影響をみんなに与えているのかということをどんどん紐解いていかれます。はい、緻密にその絵画細部にわたって、一体どんなものが描かれているのかっていうことに関してもね、お話ししていただいてるんで、なんて言うんでしょう、美術館でね絵画を見たりなんかした時にその、絵画の、四隅まで見るなんてことなかったし、なんか意識しなかったですよね。それがこの本を読んでから、はい、意識して、なんか見れるようになりました。ね。ちょっとお知り合いの方でね、アーティストで、今でも絵画を描いておられる先輩がおられるんですけれども、 まあそんな方の個展にねお伺いした時にもですね、まあ、事前に1巻2巻と、はい、怖い絵の1巻2巻というのを読ませていただいてましたので、そういった意味でその先輩がその本当に心血を注いでね1枚の絵を描くと、うん、そのなんか そういうこう何て言うかなこう、なんかね物欲に近いような聞こえ方するとちょっと語弊があるんですけれども、そうじゃなくってそのもうこう書くということに疲れて、そのこう自分じゃない誰かに突き動かされるようにこう、描くその集中力といいましょうか、ね、細部に至るまで自分の表現を貫こうってするこう意識の深まり深め方というんでしょうかね、うん、それがもう画面全体の隅々にまでやっぱあるんですよね、ですがまあやはりその美術展、うん、ね美術館なんかで、見てしまう絵画っていうのはバーンと見た全体の印象、やはりそこをすごく重要なポイントにしてしまい、まあねその美術館を見ていく、ね、美術館で展示されている作品を見ていくっていう流れの中でね、そんなに緻密に一つに対してこう深く入り込むっていうのはやはりなかなか難しいのでね、こう次々と絵画を見ていってしまうというふうなことでね、一つの絵に対して込められているその奥深いなんかその念、うん、そしてその裏に潜む時代的な背景、ね、今の、ね、現代人がねその見ている絵画の見方とはもう当時の人からすると全くと言っていいほど違う受け止め方であったはずなんですよね。でこれだけそのデジタルにおいてメディアがね動画音楽、その動画においてもその 3D、もう全くの架空な、ね、世界を、ね、表現する、それが映画の、ね、テレビともう様々な形でこう情報を手にする媒体っていうのはですね、もう絵画とは、ね、こうなんですか、そのこう比べ物にならないぐらいの情報量をですね、ドゥワーッと受け取ってるわけですよね。ですから今その絵画を見た時に一枚の絵から受ける印象っていうのはどうしてもなかなかその奥深さを理解できないんですけれども、当時の人からすると、まあ、現代人が感じる最新の映画、ね、最新のテレビ番組、最新のテレビモニターで見る映像、ね、ハイビジョンとかね、そんなものに匹敵した驚き、それとその今まで多分ね言葉言語とかそういうものを今はみんな学習してますから、ね、当たり前のように言葉で読み解いたりするということをね、ここ日本という国は幸運にも勝ち得てますけれども、ね、当時どれだけの人が字を読むことができたんだろうかと、そのねそういった教育のベースもないままにですよね、教会に赴いて出会ったその絵画の力強さとね、以前僕なんか話しましたよね、そんなようなこと、絵画のねどんのこうのとかでね、あれですわ、まあ、それのね発端と言いましょうかね、元になったのはこの怖い絵という本を、読んでからです。いろいろとその美術史にね関わるような本好きなんで読んだりなんかするんですよ。山田五郎さんがね出しておられたり、別冊宝島であったりとかね、ちょっといろんなジャンルで美術史に関わるような本がね好きで読んでたりするんですけれども、これがその何の話だったっけ、交通ルールの中でなんか前の車にこう気を取られたら何喋ったか忘れちゃった、ね、そうベースとしてそんなものをね知識を持って絵画を見るっていう、そういうことをね意識してはいたんですけれども、これがはいこれがですよ、うん、 怖い絵という本を読んで、その絵画の隅々に描かれているものから、そのなぜこれを描いたのかと、この絵画の背景にある雲はなぜこの形をしているのかと、ね、どうしてどんぐもりでなければいけないのかと、まあ、言ったような、その、ね、その作者としてはもう完全にその絵を描こうとした時に、その雲を描く時にどんな雲を描こうかというところにまですごい意識を集中しているはずなんですよね。で、もう強烈にそこをどんな、もうちょっとすると何回も描き換えたりなんかしてるかもしれないですよね。色の濃さ、ね、明るさ、そんなものをね、もう微細に微細に、ね、考えて描いてらっしゃるはずなんですね。それをこの怖い絵という本、読んだことによって意識して見れるようになりました。はい、中野京子さんが書きなられました、怖い絵3、まだ3の方は読み始めて、一番最初がボチチェリのね、なんだっけな、ヴィーナスの誕生ですよ。あの名作ですよ、ボチチェリのね、あの名作を怖い絵として、ね、取り上げてらっしゃる。面白そうじゃないですか、ね、一体どんなお話が進んでいくんでしょう。絵画の見方としてね、もう一つ、もう一歩踏み込んだ見方を、この本からね、学ぶことができましたので、ぜひ皆さんもお読みいただいてはどうかなということで、ハタボおすすめです。あれ、じゃあハタボ、そんなことを喋ってます。最後ちょっとグダつきましたけれども、はい、読んでみてください。ちょっと面白いので、怖い絵さん、中野京子さんの本でございました。はい、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。